熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤さまさまさん中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、今週も始まりました熱血教えて中澤先生ですが、そうですね、11月ですけどね、今日はまあ、いい夫婦の日ってありましたけど、もう11月末でね、なんかちょっと、もう気づいたら、12月ですよ、来週、ね、もうあっという間に1年って過ぎちゃうなと思って、どうしてもやっぱり、生きてる、ね、年数が長くなると、1年っていうのが、分数に例えるとね、分母って言って、下の句がでかくなりますので、短く感じやすいなんてよく言いますけど、なかなかね、やっぱりこう気づいたらっていうのは、私たちね、中澤塾とか英語スクールアニーとか、やっぱりこう勉強ごとのところっていうと、やっぱりこう新年っていうとどうしてもね、新年度っていうのは4月なんですけど、まあその新年の準備がちょうどね、11月が本当に、まあマックスなところなんですよね。ただまあちょっとイベントも多かったりとか、いろんなことがあるんで、なかなかね、新年度に向かってっていうのは気持ち切り替えるの大変ですし、まだ受験もありますからね。だからなかなかちょっとね、切り替えはできないところもあるんですが、もうね、ちょっと12月の足音が聞こえてくるとですね、もう年末、お正月みたいな感じですよね。もうちょっとなんか寒さもね、なんか寒いは寒いですけど、私はまあ比較的寒いの好きなんでね、みんなにも夏じゃないや、冬好きっていうのとね、まあ暑がりもあるんですけど、冬って季節はとても好きで、まだあんまりこうたくさん着込んでね、ふうみたいな感じでやることがあんまりないぐらいの感じなんですよね、私にとってはね。だからまあちょっとまだ冬の気配もまだまだ感じ切れてないところではあるんですけれども、なんか秋通り越して一気に冬になっちゃったみたいなところもありますけどね。うん、なんか先週ちょうどね、山形行くって言ってたと思うんですけど、山形に行ってきましたけど、ね、山形もねちょうど雪降りかけてた感じで、はい、行った日はまだ暖かかったかな、でその次の日がちょっと寒くて、最終日がちょっと雪舞いそうみたいな感じで、聞いたんで、結局でもね雪は見れなかったんですけど、はい、新幹線も普通通り動いてたので、ちょっとね残念だったんですけど、なんか雪見るとね少し高ぶりますよね、気持ちがね、はい、特に豊橋だとほぼ見れないので、なんかそういう意味ではちょっとね見たいなと思ったんだけど、雪の予報は出てて、でニュース見てたら雪マークの天気予報がね、はい、まあ、この辺じゃほぼ出ないですからね、はい、で雪マークの天気予報が出てて、おー雪かと、ね、季節をちょっと感じながら行ってきましたけど、その前の週がちょっとね九州だったんでちょっと暖かかったのもあって、なんかね、なんか1週間のうちにもうなんか10度20度変わりそうじゃないかっていう気分で動いてましたんでね。まあでもなんか言ってましたけどね、ちょうど地元の人に聞いたら、山の名前すみません私も忘れちゃったんだけど、あそこの山が2、3回雪が積もったらその市街というかその町にも雪が降るんだよみたいなことをねちょっと教えてくれて、あそうですかみたいな話をしてね、なかなか雪がある町ってそういうね話もあるんだななんて聞いてきましたけど、はい、ということでまあそんな空気感の中でありますが、今日も私は相変わらず熱くお伝えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、まあ11月12月に向けてでも大丈夫です、幅広く受け付けています。 熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちはは
Hello
さようならは
See you
どうぞよろしくは
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー中澤塾英語スクールアニー
Come on join us
英語スクールアニー。
時刻は6時7分です。ここからイブニングニュースをお伝えします。イブニングニュースボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りします。ニュースは安田さんです。お願いします。
お伝えします。年収103万円の壁の178万円への引き上げをめぐり、地方税収が減って行政サービスが低下するという地方自治体側の主張について、国民民主党の古川元久税制調査会長は、政治判断で税収が減った分の補填は可能だという考えを示し反論しました。古川税調会長は、地方税収が減っても地方交付税で補填されると述べました。アメリカの財務省は21日、ウクライナに侵攻するロシアへの追加制裁として、ロシアの大手ガス企業ガスプロムの系列銀行ガスプロムバンクを含む複数の金融機関の金融取引を制限すると発表しました。ロシア寄りのトランプ次期大統領への政権移行前に、ロシアへの圧力を強める狙いとみられます。大リーグのワールドシリーズ後に脱臼した左肩の手術を受けたドジャースの大谷翔平選手が、来年3月に東京で開催される開幕シリーズで投打の二刀流での復帰を目指す考えを明らかにしました。大谷選手は、開幕をもちろん目指している、スタートから投げる打つのが目標と語りました。今年8月に再結成を発表したイギリスの世界的ロックバンドオアシスが、来年10月25日と26日に東京ドームで16年ぶりとなる来日公演を開くことを今日発表しました。世界ツアーの一環でオアシスは、日本のみんな、俺たちは君たちのことを忘れてないぜというコメントも発表しました。おしまいのニュースです。熱気あふれる陽気な高座で知られた落語家の桂ジャクジャクさんが、おととい肝不全のため亡くなりました。64歳でした。大阪市出身の桂ジャクジャクさんは、1977年、桂枝雀さんに入門し、2002年に上方お笑い大賞最優秀技能賞を受けました。 2011年から東京に拠点を移し、映画黄金を抱いて飛べやテレビドラマ陸王に出演するなど多方面で活躍しました。以上、この時間は中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
車の板金塗装はボディショップトナミ。車をぶつけてしまった、ぶつけられてしまった、事故でお困りの方はお気軽にボディショップトナミ。お見積もり無料、代車無料。お問い合わせはボディショップトナミ、電話053245-1925。
親から子、子から孫へ受け継がれていく歴史も大切な資産。カワシンはこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ、地域の歴史とともに歩み続けます。豊川信用金庫。
イブニーニュース、ボディショップトナミ、豊川信用金庫の提供でお送りしました。天気予報です。日本気象協会が5時に発表した最新の天気です。愛知県東部、今夜の天気、北西の風、海上では北西の風やや強く晴れ、夜の初め頃曇り、降水確率ですが18時から24時 10% となっております。愛知県東部、明日の天気、北西の風やや強く、海上では北西の風強く晴れ、時々曇り、降水確率ですが1日中 0% となっております。豊橋の朝の最低気温は9度、日中の最高気温は15度となっております。現在、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市に強風注意報が発表されています。以上、天気予報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の状況です。東名高速道路下り、小牧ジャンクション付近渋滞 2km となっております。同じく東名高速道路下り、名古屋インターチェンジ付近渋滞 7km となっております。同じく東名高速道路下り、東名三好インターチェンジ付近渋滞 8km となっております。東名高速道路下り、岡崎インターチェンジ付近渋滞 13km となっております。同じく東名高速道路下り、豊田ジャンクション付近渋滞 1km となっております。新東名高速道路下り、岩永岩戸トンネル付近渋滞 3km となっております。名神高速道路上り、小牧方面一宮インターチェンジ付近渋滞 5km となっております。同じく名神高速道路下り、西宮方面一宮インターチェンジ付近渋滞 2km となっております。伊勢湾岸道上り、豊田方面刈谷パーキングスマートインターチェンジ付近渋滞 18km となっております。伊勢湾岸道上り、豊田方面三重川越インターチェンジ付近渋滞 2km となっております。伊勢湾岸道下り、四日市方面豊田南インターチェンジ付近渋滞 6km となっております。続きまして、東三河の主な一般道路の状況です。国道1号線東行き、国道1号線東行き、豊橋瀬上付近渋滞 2km となっております。国道1号線東行き、豊川市赤坂町長田付近渋滞 1km となっております。 国道1号線西行き豊川市小山付近渋滞 1.2km となっております。国道1号線西行き豊川市東八丁付近渋滞 1.2km となっております。国道23号線豊橋行き豊川市臨海公園付近渋滞 1.2km となっております。豊橋湖西線県道3号線西行き豊橋市岩屋下付近渋滞 1km となっております。以上、日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えしました。引き続き熱血教えて中澤先生をお楽しみください。
わかるからできるを目指す地域密着学校密着わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい。選ばれるのには理由がある。中澤塾。
時刻は6時16分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、ということで、まあ11月ね、なりまして、まあこれでまあテストもあったりとかね、本当にいろいろまあ年末に向かって、まあ、進路が決まってきたりいろんなこともあるんですけどね。はい、まあ毎年のことですけどね、なかなかだいぶね季節感っていうのがちょっとまああるはあるんですけど、当然受験もやってるし、あの勉強ですから当然こういう時期はね。ただやっぱり昔、そうですね、まあ昔々って言うとなんかすごいあのじじくさい感じになっちゃうんで、あのあんまりこうね、爽やかにいきたいんですけど、まあやっぱり結構今情報っていつでもどこでも手に入るじゃないですか。なのでまあ調べようと思ったらね、ちょうどどこでも調べれるし、まあ最近ではねチャット GPT とかね結構便利なツールもいっぱい増えて、なんか調べようと思ったり文作ろうと思ってもね、昔じゃ考えられないような速度でいろんなものが起こってくるし、まあ調べようと思ったらね、例えば、愛知県の豊橋の高校とかって検索すればダーッと出てきちゃって、じゃあ高校のホームページがあってピッて言ったら高校の情報があってみたいなね、いい時代になりましたよまあでも私は結構ね、なんか知らないで行くのもねなんか、いいなっていうのも思ったりしもする時もあるんですけどね。なんか言った話かもしことはあんまないと思いますけど、まあ言ったことあるかな、なんかあの私鶴文化大学ね、山梨県の大学なんですよ。で、山梨なんで、これ地方試験っていうのが昔、あの、国公立ってあんまりないんですけど、地方試験が。うちの大学だけ特別で、地方試験がありましてですね、結構あの、地方で受けるっていう、大学行かずにですよ。私立みたいなことがあってね。で、なので、実は、あの、大学行かずに受験したんですね。で、まあそこに行くっていうのはね、受かるまでわからないし、他も受けてるから決まるっていうのは本当に後になるんですけど、最終的にそこに受かった瞬間でまだ行ってないっていう状況なんです。だから大学見たことがない。でも大学には受かってる。だから行く。っていう。で、山梨だから、まあ車で行ったんですけど、まああの時は多分新富士かあったかな。まああの頃静岡まで行って、朝霧高原と抜けてですね、あのオウム真理教で有名な、樹海を抜けてですね、オウム真理教ってもうだいぶ古いか、でもまあすごいもう明かりが全くないようなね、もう本当にまさに樹海なんですけど、そこに道が一本通ってるわけですよ。まあ一本じゃないけど、まあメイン道路はね、そこを車で行って、でまあその山梨ちょうど富士山がすごい大きく見える町なんですけどね、そこに行って、まあ大学行ったんですけど、まあそれまで一度も行ったこともなければ見たこともない。入学式当日に初めて入ったわけですよ。まあね、その頃は写真というかそのホームページもなければ、まあパンフレットぐらいあったかな。確か。うん。で、パンフレットぐらいなんで、 もう本当に大学ってそれパンフレットが綺麗に撮ってますからね、写真も。行くまで本当に分からなくて、で結構みんなそうだったんですよね、やっぱ遠いから、うん、結構僕の大学は教員養成系でもあったんで、まあ、僕は英文科なんですけど、結構全国から結構ね抑えで受けて受かってる子が多くて、結構先生ね、愛知県でも愛兄弟の次ぐらい多分いるんじゃないかなと思うんですけど、ちょうど初等教育学科っていうのがありましたんで、私はまあちょっとそこじゃないんですけど、まあそんなのもあって教員免許も持ってるんですけど、その時に本当に初めて行って、これが大学かって思ったんですけど、他の大学行ったことあんまりないけど、受験では行ってるじゃないですか。でもやっぱりちょっとこじんまりした感じでね、なんかイメージ通りというか、なんかちょっとあれ、なんかなんともっていう感じの思い出しますね。まあそんな時に比べればですよ、今なんかもうね、下手したら YouTube では上がってるわ、動画は見れるわ、ホームページはあるわ、説明はあるわみたいな、なんだったら教室全部ね写真で紹介してるみたいなところもあるから、もう今は全然ね、その頃に比べ、だからもう妄想っていうか、妄想じゃないな、想像ですね想像でしかなくて、まあだからイメージで勝負ですよね。だから本当に大学生活もこう実際の何かっていうよりも、本当にそういうこう与えられた紙ベースのものでしかね見れなかったのを覚えてますよ。それに比べればもういろんな情報が今入ってくるからね、だからその動くのも早くなるし、そのあんまり慌てなくても逆に調べようと思ったら今すぐでも調べれるからね、だからまあだいぶ時代は変わったかなって思います。でもその3年後ぐらいパンフレット作り直しがありまして、芝生で佇む学生たちみたいな空気あるじゃないですか、そこを私写ってちゃんと載ってましたけどパンフレットで僕らがね、そうあれもあんまり経験し、まあ運が良かったんでしょうけど、たまたま写真撮影してる時にその学食があって、学食の前にですね、本当に佇んでたんですよ僕の同級生、男3人女の子3人もやったかな、で君たちちょっと撮らせてくれないみたいな感じで、で芝生で佇んでて、なんか芝生に座って後ろ両手を後ろについて喋るみたいな、足ちょっと曲げてみたいな光景あるじゃないですか、あの写真を撮ったっていう、載ってましたね。はい、なんか今更ながらですけど、結構面白かったですね、そういうこともありましたんでね、結局自分が映ってたっていうオチですけど、まあ懐かしい話ですね。結構だからそういう意味ではなんかね、まあ狭いというか、なんか結構情報が伝わりやすかったっていうか、みんなが同じもん見てる率が高かったんで、テレビならテレビ、ラジオならラジオみたいなところでみんな同じ情報を共有してたことが多いんですよ。要するにチャンネルも少ないじゃないですか。今みたいにもうテレビの番組だけでもいろんな局があったり、あるいはいろんなねメディアがあるっていう時代ではなかったので、結構そのテレビ局もまあ地方に行くと限定されて、まあ多ければ4、5あるかもしれないけど、少ないところは山梨は結構東京の影響を受けてまあまあチャンネル多かったんですけどね、地方行くと今でも2局とか3局とかっていうのもあるじゃないですか。で豊橋はまあまあある方だと思いますけど、テレビチャンネルでもそうだから、そうするとね、いろんなネットフリックスだ、例えばそういう有料のやつもあるじゃないですか、アメバ TV とかいろんなもあるけど、そういうのも昔は全くないから、みんな名古屋テレビ見たら名古屋テレビみたいな、ね、中京見たら中京みたいな、だからみんな結構見てる率が高かったんで、まあちょっと懐かしい話で、まあ久々に喋りますけど、皇太子さん、だから今の天皇陛下さんがね、様が結婚された時、お祝いだって富士急ハイランドに集められましたから、で富士急ハイランドでインタビューを受ける、まあ要は学生が結婚を祝って集まってる、まあ今だから言いますけど、そういうバイトがあったんですよ。それで4年生、大学4年生私しか行ってなくて、で、そのニュース番組に出たわけですよね。ただニュース番組で、まあ、インタビューされるときに私一番上だったんで、まあ他の子たちはまあ、やっぱり学年下なんで、まあ、中澤ゼロとなりまして、私インタビュー受けたんです、実は。 で、受けて、喋って、本当に放送されたんです、生放送で。で、生放送だから、当然、でも昔みたいに LINE とかメールも何もないから、後で実家帰ったら、お前なんだテレビ出てたぞみたいな話は当然あったんですけど、一番まず僕の中で印象残ってるのは、お正月だったかな、大学の教授から手紙が来まして、中澤くん、テレビに出てる場合じゃありませんよ。小論早く書いてくださいって手紙が来たんですよ。テレビ見た教授から。いやー、メディアって恐ろしいなって思った話です。はい。本当にびっくりしました。テレビに出てる場合じゃありませんよって言われるのもなかなかですけどね。まあそれが小論確か提出が遅れてたと思うんですよ。若かりし頃なんで。だからそれで先生からそういうの。それぐらい情報がだから、ね、ある程度もう集約されてたってことですよ。みんなが見てるんだから。何分の1かで僕を見てしまったんですね、先生はね。すごいでしょう。そんな時代だったんですよ。まだテレビエピソード実はあるんですけど、またにしておきますね。はい。まあそんな、結局何の話だったのかっていうと、まあ情報が今は早く届くというお話でございましたが。はい。この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのは、サザンオールスターズ、みんなの歌。みんなの歌をお届けしました。時刻は6時28分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目のお届けしているコーナーです。私、中澤おさむおさむさん、中澤先生が最近気になった記事や出来事をピックアップしお伝えしていきます。時事ネタなどは社会のテストでも出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうということで、はい、今日ね、何にしようかなと思ったんですよね。でもまあ一番っていうか、ちょっと今日僕が聞いて追おうと思ったんで、あんまり皆さんそんなに気にしてらっしゃらなかったかもしれないけど、中国政府がね、日本人が中国に入国する際の短期ビザって、短い間中国にいていいですよっていうビザをね、これを免除すると。免除するっていうのは、まあ要はそういう詐称がなして入れるっていうことなんで、ずっとね、それを停止してたんですよね。だからまあ要は行きにくかったわけですよ、簡単に言うと。で、多分ですね、まああんまり皆さん、行く人はね、結構ええと思うかもしれないけど、そうなんだっていうね。あんま行かない人はピンと来てないかもしれないけど、これ、コロナの時にね、
結構日本人が旅行やビジネスの目的で入国する場合に、15日以内だったらビザ免除してたんですよね。だから許可取らなくてポッと入れるみたいな感じで、まあ気楽に行けてたんですよ。だけど、まあちょっとそれが、停止になったと。まあ、 なかなかね、その短期ビザって言って、その、まあ当然、入国するのには、入管の許可って、イミグレーションの許可がいって、まあ、その許可証みたいなのがいるんですよ。で、まあその国によってやり方は多少違うんですけど、まあ、簡単に入れるようになるっていうことなんで、多分、これで短期滞在しに行くってことは旅行とかですね。まあ簡単なビジネスもそうでしょうけど、まあ比較的簡単に中国に行けるっていう風になると。まあでもね、これはですね、私、これはもう私がいろいろ考えて、なんでこのニュースかって言ったら、いろいろ考えたらね、石破さんって内閣総理大臣がね、今中国の方とも喋ったりしたけど、まあやっぱりこう、トランプさんがね、大統領になったってこともあって、なかなかその、多分その国の関係性もあるんじゃないかな、なんて私はちょっと思ってるんですけど、やっぱりアメリカがああやってトランプさんって強いアメリカとか言ってるじゃないですか。そうするとやっぱりこう、保護、アメリカの経済を保護していく貿易なので、どうしても外国他の国に対しては結構厳しい。まあ税金かけたりとか、高い関税って言って、輸入するのに高い税金かけたりとかすることが増えるんですよ。間違いなく。そうするとまあ比較的、まあトランプさんも言うこと聞かなそうだしね。私もまあ言い方的にあれですけど、まあなかなか考えが強いと思うので、そうすると海外からまあ外国から見るとアメリカっていうのはそう組みやすしというよりは難しい相手になるわけですよ。あと難しい相手ってことはアメリカとこうなんかやっていくときにいろいろなことがまあ障壁になりやすいと。ね。そうするとじゃあ次って考えたときに、どっか仲良くしとかにはまずいじゃないかと。今までは多少こうバイデンさんでうまくこうやり取りしてたけど、トランプさんとかなりこうアメリカファーストでやると、他の国はちょっとやりづらくなるだろうということになったのも、僕はちょっと影響してんじゃないかなってちょっと思うけど、そうするとやっぱ日本とか、まあ他の国とももう少しこう、堅くなら姿勢じゃなく、打ち砕き感じにしないと、アメリカもなんか強く出るし、日本とも関係性が悪い。ってなってくると、やっぱり世界の中でやりにくいとこもあると思うんですよね。まあそういうのも、まあ影響してんじゃないかなーなんてちょっと紐解いたりしてたんですけど、やっぱりそういう、なんていうのかな、影響っていうのが、まあ私はね、その直接的に関わってるわけじゃないんですけど、まあ世界だとか、その経済情勢とか、まあその国のなんとかっていうことで、いろんなことがね、連動してるんだなぁなんて思ってます。ただやっぱりちょっと中国ってね、私もそうですけど、昔はね、多分何年も結構前に一回入ってたんですよね、旅行に行ったのかな、ちょっと記憶があれですけど20年は経ってないと思うけど、で、その時は印象ですよ、印象は英語通じないんだなっていうのがすごい印象的でしたね、あの時は。はい。なので、なんかすごい、まあその危ない感じっていうのはなかったんですけど、あ、でも病院に行ったんですよね。ちょっと一緒に行った人が怪我して。中国の病院来ましたよ。なんかエレベーターの中に人が座ってたりするんですよね。なんかその、お客様じゃなくて、なんかその、働いてるみたいなんですよ。エレベーターの管理をする人が乗って、エレベーターの中で。ってよくわかんないでしょ、座ってなんか言いました。それが今でも印象残ってましたけど、病院も行ったりして、なんか結構経験豊富な旅だったんですけどね。まあその時に、本当に印象はそうでしたね、通じないなっていうのと、まああとやっぱり外国っていうところを意識した時に、まあね、印象がねあんまりこうわからなかったんでね、その時は。まあ中国云々って私がねそんな語れるほど経験はないんですけど、まあ若い頃だったので、まあいろいろそういう意味では勉強になりましたけど、まあでもちょっとね、やっぱりそういうビザの問題もあれば当然行きにくくはなりますよね。日本もそうなんですけど、やっぱり短期に来るっていうのはね、今外国人の方すごく増えてるんですけど、やみこみにどんどん誰でも来ていいですよってやるのもね、またそれはそれで国内入ってから何かいろいろありますから、当然いつ誰が来てみたいな、ことはちゃんと把握しなきゃいけないんですけど、当然ね、日本にいる外国人の方が泊まるとき、うちの社員もそうですけど、ホテルとか泊まれば、ちゃんと、証明出すんですよ、必ず。入国し、ちゃんと、 在留カードみたいなのちゃんと出して見せないと、泊まれないんですよ。だからまあそういうふうに、日本の中にいる人は比較的そういう形で、管理されてるというか、まあ管理っていうかまあ当然ね、何かあっちゃいけないし、必要だと思うんですけど、まあそういうふうに結構ね、いろいろなルールがあるんですよね。だからちょっとね、私も今日見て、こうやっと行けるようになるんだと。簡単にね。でも多分相当減ったんでしょうね。日本にはいっぱい来てましたけどね。あんまり日本から中国行くって最近聞かないですもんね。戻ってきてる方は結構私もね、聞いたんですけど。なかなか行ってるって話はなかったんですけどね。まあ留学とかその旅行、まあ旅行留学、まあちょっと雰囲気違いますからね。まあオーストリアとかその辺もまあその、それ用のね、資格みたいなのも取っていくんですけど、場所によってもだいぶ違いますしね。まあ観光目的なのかビジネスなのかでもだいぶ違いますし。まあその辺のところとかね、日本に来る場合も、やっぱりちゃんとね、在留許可取ってから来ますので、はい、入国前にそのビザっていうのをちゃんと取って、例えば働くんだったら就労ビザみたいなのをちゃんと取って、で、まあ資格、ステータスって、あれいろんな仕事誰でもできるわけじゃないんですよね。奥さんが日本人とかだったら別ですけど、海外から来る場合はどういう目的で入国してどういう目的で働くかって明確にしなきゃいけないんで、例えば日本で先生やるって。先生やるのどこでやるんだとか、学校でやるのか、塾でやるのかって、英語スクールでやるのかって。まあ、塾と英語スクールはちょっと同じくくりなんですけど、学校と英語スクールでは、ビザが違うんですよね、一応ね。まあ、雇用されてるところ、雇われてるところによって違ったりとか、結構いろいろルールがあるんですよね。なので今日はちょっとね、中国の話をして、見て、なんかちょっと、いろいろ動いてんなって、ちょっと実感しましたね。はい。やっぱりワールドワイドにものを考えると、いろいろ紐解けるじゃないですか。だから、やっぱこういうのって大事ですよね。なんかこう、一つのところを見ていくと、いろんなところが分かってくるっていうのが、いいと思います。はい。多少皆さん、勉強になりましたでしょうか。ということで、おさめの目出しのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。ということで、はい、まあ、お知らせというか、まあ、12月の8日にね、ちょうど、B リーグ、サイネオフェニックス対千葉ジェッツ戦、人気カードでですね、冠試合、アニーグローバルエデュケーションが主催する試合ということで、結構スタッフも行きまして、ネイティブも行きまして、みんなで楽しもうじゃないかということで、まあ、イベントがあります。12月8日ですね。私もね、実は試合開始1時間弱前ぐらいかな。3時過ぎぐらいに始まる1時間前ぐらいにちょっと皆さんの前でご挨拶をさせて、2、3分ですけど、話させていただくので、もし見かけたらお声かけいただければと思うんですけど。まあ、お声かけって言っても何ですか、コートの真ん中で多分マイク立ててやるんで、声かけれると、おーとか、中澤とか言ってもらうと嬉しいんですけど、よとか言ってもらえばね、そういう空気感なんでね、私の出番はそこだけなんで、あとはまあ試合見るだけでね、まあ強いチーム同士ですし、人気カードなんで、実はまあ、兄グローバルエデュケーションは結構その、イベントのね、チケットを皆さんにプレゼントしてるんですけど、まあ、初めてってちょっと聞こえがあれなんですけど、やっぱコロナ禍もあったんで、それまでは結構申し込みしたと大体チケットって何かしらの形で当ててもらって見れたんですけど、今年はですね、この千葉ジェッツ戦に関しては全く当たらないです応募が多すぎてね、ちょっと初めてぐらいの応募で、人気ゲーム違いますね。もう巷ではね、チケット入らないって言ってましたけど、まあ、たまたまうちがそこの冠をさせていただくんで、 チケット、まあ普通のところよりは持ってます。あのね、ご招待があるので持ってましたけど、それでももう抽選ですけど、もういっぱいです。もう無理だってました。はい。普通ではもうね、手に入らないみたいなんですが、私どもがなんとかちょっと皆さんにプレゼントできるようにして、もう締め切ったかな。でも名古屋からも来るんですよ。うちのね、校舎の。遠いとこからね、当たったら来るんですよ。ね、すごいですよね。まあ、それぐらいのカードだと思うんで、まあ、私ども一大イベントとして、総動員で行きますので、またお会いできましたらよろしくお願いします。12月8日のね、B リーグ、サイネフニクスと千葉ジェッツ戦です。はい。まあ、でもなかなかね、面白いんですよ、挨拶も。皆さんの、あのね、コートの真ん中に立つと、結構、何千人か多分、ね、4000人とか入るんでしょうけど、まあ顔結構見えるかなと思うんですけど、通常の会場だと結構見れるんだけど、ライトが消えるんですよね。だからね、会場の顔はあんま見えないんですよ。あと、だけど、その、おーとか、拍手とか、そういうのだけ聞こえてくるんですよね。だから、なかなか経験ってね、しないとあれですけど、まあ喋ってる感じで、私が一言言うと拍手がわーって起こったりするから、まあああいうのは結構、なんていうのかな、すごく刺激になるし、まあ苦手な方はね、とんでもないと思うけど、私はまあそういうことが好きなタイプなので、比較的あのテンション高めにいけちゃう方ですから嬉しいんですけど、なかなかね、面白いですよ、挨拶も。はい、ということで、あとはそうですね、この10も実はですね、冬季講習会も始まっていまして、アニーグローバルエデュケーション中澤塾。あと、一応その、いろんなイベント、すいません。噛んでしまいました。いろんなコンテンツで、冬から始める、冬だけとかいうのもいっぱいあってですね、もりもりたくさんで今いろんなものをやってます。当然、一番メインの受験生はね、もう講座スタートしてますし、もうテスト受けて、もう進路決めてみたいな流れで、もうそれは当然、3年生はね、もう、行くしかない状態ですけれども、まあその他の学年に関しましては、まあいろんな、まあここから勉強してったりとか、いろんなこと始めてみませんかってことで、今ちょうどね、募集をかけてる段階でございますが、はい。こちらもですね、だいぶ皆さん来ていただいて、例年通り行われるそうかなっていうところで、兄グローバルエデュケーションのね、冬の講座、冬季講座、まあね、昔に比べてちょっとね、幅がね、能力開発的なものとか、まあ塾から、本当に英語のイベント的な感じから、あとクリスマスウィークはね、イベントまたやるので、アニーでもね、もしご興味ある方、ホームページをチェックしていただければ嬉しいんですけど、まあ本当にいろんな幅であるので、本当にね、何かそういうことしたいなとか、何か私、英語のことでとか、なんか習い事のことでとか、塾考えたいなと思った時には、ぜひ、ホームページ覗いてもらうとね、いろいろ情報載ってますので、この時期は特に私たちのページを見ていただければな、なんて思いますので、よろしくお願いします。まあ、冬に向けてね、皆さんも一緒に寒さに負けず、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, バイバイ。
最適なメガネ作りには眼科医とメガネ店の連携が大切です。メガワールド全店に新しい国家資格眼鏡作成技能士が在籍。大切な目を守るため眼科と連携し、安心安全なメガネ作りをサポート。メガネ、コンタクト、補聴器、日本最大級メガワールド。
まもなく車売るならピークルスに到着します。
よーし、高い査定がついたら車買い替えるぞ。査定お願いします。
横田くん、もうすぐお別れだね。今まで一緒にドライブできて楽しかったよ。
そんなのやだ、やっぱり車売りません。
自宅まで案内を開始します。
ピッピッピークルズ、ピッピッピッピークルズ、ピッピッピークルズ、車売るならピークルズ。
新東名浜松稲佐インターより車で10分、神秘の大鍾乳洞龍河市道。